通極意ということでね、あの私コーディネーターの水木めぐみです。よろしくお願いします。
はい、先ほどは、開会式の会場でお世話になりましたツッコミ担当鈴木梨子です。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。さてさて、まあ一人歩きっていうことで、なんで私にこういうお箸が回ってきたのかなってよく考えてみたんですけども、うん、まあ最近よく、誘導して歩いて誘導してもらって歩くことが多くなってきたんですけれども、もともとはなんか本当に一人でずっと出歩いていて、あ、しかも誘導してもらうって言ってもガイドヘルパーさんを頼んだことがほとんどないという状況です。ですので、まあ、私自身もすごく出歩く視覚障害者であるということで、多分お箸が回ってきたんじゃないかなというふうに思います。そんな中で、一人で歩いている人たちからメーリングリストを通じていろいろ投稿していただきました。その内容をご紹介していきながら、皆さんからのご意見もいただいていこうかなというふうに思います。それでは、まず最初に、アメディアのメーリングリスト、メーリングリストメディアなんていうんですけど、そこのメンバーからの投稿、1通目、岩人さんという方からです。はい、これはご本人の体験と、それからアメリカ人の知人の方の体験、それぞれ聞かせていただいています。まずご本人のことです。
はい、イマジンです。実際に歩いて感じてますこと、案外と気づかずに歩いているかもしれませんが、視覚により進路先やあたりを把握することはできませんが、進み先である方、つまり何メートルか先を見るように姿勢を持っていくことが大切です。足元にポイントを置きますと、前方または周辺の情報が入りません。足元は白状で、周辺や前後左右は耳と体感で取るようにします。実際に広い空間を歩きますと分かると思いますが、足元にポイントがありますと、目的ポイントへの到達はなかなか困難となります。
はい、確かにそうですね。これ、あの、視線を置くとか視線を置くとか、なんかそういう言い方をしてますけれども、前方の場合は、私もそうなんですけども、なんだろう、周りの様子を耳で見てるっていう感じがするんですね。これ、もしかすると、先天性で全く見えないっていう、見えた試しがないという、そういう方ですと、ちょっと違う感覚になるのかなとも思うんですけど、私の場合で言うと、まあ本当に見えたっていうか、ちゃんと見えたことはないけれども、おぼろ耳、0.01 までいかない視力だったんですけれども、20歳近くまでは少し見えてました。しかも、あの、夜なんかだと、特に看板とか自販機の明かりなんかを頼りに、それをランドマークにして歩いたりなんかもしていたんですけれども、そういうふうに、ある程度見た経験があると、全く見えなくなった時でも、出ている音を耳で聞いてるというか、見ているみたいな、感覚になると思うんですね。あと、こう顔に当たる空気というかな、そういうもので皮膚視覚みたいな感じで捉えてるかなって思うんですよ。で、しかもね、私の場合は、なんでメガネかけないのって言われたことあるんです。よくやっぱり、人の印象のためにカムフラージュのために、サングラスをかけたりっていうことがあるんですけども、私かけられないんですよ。なんでかっていうと、目の前が塞がれた感じになっちゃう。で、自分自身で目を閉じてもやっぱり目を開けている時と全然感覚が違っちゃうっていうぐらいに違うんですね。だから目という部分、その周辺の皮膚感覚みたいなものがあって、やっぱり耳から入る音と相まって見るという作業になってるんじゃないかなって思うことが多いんです。はい、そんなことで皆さんの中でそういう、感覚を持たれた方っていらっしゃいますか？
あ、前の方。
はい、じゃあマイク。
はい、お名前と、どちらから？
あ、沖縄から来た佐藤です。
はい、
はい、
そ 私も手術室目で、はい、17年間1時間半かけて通勤してたんです、
はい、
でやはり電車も4つ乗っていましたし、
はい、
やはり横道とか交差点、それはやはり耳だから、他の人と歩きながらでも片方の耳で今どこら辺歩いてるっていうような感じで、やはり常に自分がどこを歩いているっていうのはもう耳でキャッチしてました。でエスカレーター乗っても今左側でおとなしくっていうんじゃなくて、やっぱり通勤時間をやはり周りの人が階段エスカレーターを登っていくので、うん、私も同じように登っていました。うん、
なるほど、はい、わかりました。
急にやれたんで、
はい、失礼します。これからも、どんどん皆さんにマイクを渡してどんどん無口になるように盛り上げてください。
講演というよりも、まあ、シンポジウムというか雑談の大きいのみたいな感じで話を進めていこうと思うんですけども、はい、はい、ありがとうございました。そうですよね、最近私はちょっとおとなしくなったんであんまりやらなくなったんですけど、私も結構エスカレーターの方ガンガンガンガン上がってって、あ、それと最近ちょっと体重のせいで膝が悪くてあんまり
どうなること
ですか。そのような方々だ、はい、ありがとうございます。はい、そのようなことでね、うん、そういうことはあります、確かに、うん、でもあともう一つやっぱり体が私最近大きいというのがあって、
笑うところです
いいと思うで、ね、自分が結構暴走してったりとかすると逆に人に迷惑をかけるんじゃないかという恐怖心がありまして、最近ちょっとおとなしくしてます。はい、じゃあ、次にですね、この、今のイマジンさんが、アメリカで出会った女性の経験を語ってくれていますので、こちらもご紹介します。
はい、じゃあいきます。イマジン、これは平成7年にアメリカのカリフォルニアのロサンゼルスで出会いました女性が撮っていました動画です。場所はサンディエゴの米海軍基地近くにありますロマポイントでした。そこは初めて米大陸を発見した冒険家が足を踏み入れたところです。そこで見ましたことです。女性が黙って立ってました。その女性は首に何か札をかけていました。いろいろな札で、例えば、トイレはどこにありますかとか、その一枚一枚には書かれてありました。一つの方法でしょうかね。滑稽でしょうか。ということです。
はい。どうなんでしょう。私ね、若い頃は結構、そういうの恥ずかしいって思ったんだけど、でも、まあ、いろんな、要素ではないけれども、なんか、手伝ってくださいとか、タクシー止まってくださいみたいなものが出せるといいななんてね、考えたことも最近になってあるんですけれども、ここでお一人ゲストをご紹介したいと思います。ヘルプミー小畑の会の三浦英子さんです。はい、ちょっとごめんなさい、そしたら先にこのいただいた、メールから少し会のご紹介みたいなのを読ませていただいてよろしいですか。
はい、お願いします。
ヘルプミー小畑の、黄色い小畑の、紹介です。人通りの少ない住宅地で道に迷い困った体験をした全盲の女性が、近隣の仲間と一緒にヘルプミー黄色い小畑を作り普及活動を始めました。旗は5種類あります。旗には困っていることを気をつけてほしいことがはっきり書かれているのが特徴です。5種類の説明。手を貸していただけませんか。外出していて道に迷うことはよくあることです。はい、
じゃあ見せますね。
はい、見せながら
助手が旗を見せます。
こういう旗です。30センチかける20センチぐらいの黄色い旗で字が書いてあります。はい、周りに人がいるのかどうかは分からないとき、あるいはひどい騒音の中でもこの旗を広げればサポートの声がかかることでしょう。横断歩道を渡るとき、駅を乗り換えるとき、この旗を、小旗を広げるだけで大きな事故から身を守ることができます。この旗は災害が起きたときにも役に立つ。次、2番目、すみませんの旗。単独歩行をしているとき、片手に白杖、あるいは盲導犬のハーレス、もう一方にこの手にこの小旗を持ち、道を横切るときには前に出しています。後ろから車や自転車の気配を感じたら、軽く振って合図をします。はい、いきますね。 横断中という旗、これは伸縮棒付きだそうです。足が遅くなった高齢者にも好評です。長い横断歩道でもこの旗を持って渡れば、信号が赤に変わっても大抵の車は待ってくる。続きまして、これも伸縮棒付き、タクシーという旗。車が通る道端で、旗の伸縮棒を伸ばして前に突き出します。まもなくタクシーが前に止まり、ドライバーが降りてきて、あなたを車に誘導して乗せてくれるんです。東京を走っている3番台のタクシーには、この旗のことが周知徹底されています。最後に、道に迷っています。教えてください。と旗。これらの旗は、ボランティアと利用者ご自身のカンパによって次の旗を作成しております。旗は原価だけで1枚900円近くかかっています。旗をお送りするときには、申し込み用紙を入れさせていただきますので、活動の継続のためにお気持ちなりのカンパをお願いしています。住所は、旗をお希望の方は、エルフィー小鳩の会事務局まで。世田谷区桜上水 5-9-3 電話番号は 03-3303-8003 三浦秀子さん、
英子さん、
秀子さん
どっちかなと思ってたんですけど、
こちらにはひらがなで、
あ、そうでした、ね、
チラシも今日
たくさん見せてみました。そうですね、それじゃあ、はい、
この小畑のことが毎日新聞や日本テレビで紹介されました。23日、今日 TBS ラジオの、猫の生き生きモーニングで紹介されました。はい、7時40分から
もう聞けないから残念。そうでしたか。はい、はい、そういうことなんです
ね。メインね、黄色いっていうのは子供のランドセルとか帽子とかにも採用されて、雨の中でも見えやすいとか、そういう利点があるので、この黄色い旗はすごくいい
ですね。なんか私は一番欲しいなと思ったのはね、タクシー。タクシーは、本当にずっと一人で勤めようと思ったら、手上げっぱなしでないとダメっていうのはすごく辛いんで。はい、そういうことなんですけれども、じゃあ三浦さんからもちょっと皆さんにコメントを、はい、お願いします。
はい、小畑の会の代表の三浦と申します。私が盲導犬と歩いてて道に迷ったのがきっかけでこの旗が生まれました。全盲になりますと人に尋ねようにもどこを人が歩いているか、あるいはどんな人が歩いているかも分かりませんので、とても人を捕まえにくいんですね。で、ある時はその子供に聞こうと思ったんだけど、なんか私がとても怪しげに見えたのかも分かりませんけれども、子供に逃げられたという経験もあります。それで近隣の町内の人たちと一緒にいろいろ試行錯誤しながら、大きさも最初は小さいの作ってたのにだんだん大きくしていったりして、現在の5種類になりました。これとてもいい国で作ってますし、雨にあっても大丈夫、洗濯もつきます。それで、カンパを100円ぐらいいただいて1000円という切りのいいところでお願いしてるんですけれども、なんか今100円ショップでいろんなものが売ってる時代に1000円は高いなと思われるかも分かりませんけれども、これ1年持ちますと1日に3円なんですね。それから10年持ちますと10日で3円。もうそんな安い保険料はどこ探してもないと思います。お守り代わりにポケットにいつも入れといていただけると、いざという時さっと役に立って、危険から身を守ることができます。東京駅のようなすごく混雑するところで、ホームが分からないような時にも、私の知人たちはこの旗をさっと出すんですね。そしたらその知人はおじさんなんですけど、若いお嬢さんが 2,3 人も駆け寄ってきてくれて、どこへ行きたいんですかって言ってね、もう手取り足取り乗りたいホームまで連れて行って電車に乗せて行ってくれたって言って感激していました。タクシーは本当にもう効果抜群で、私も何回も使いますけれども、他の人たちがね、若い人たちが並んでタクシー待ってても、私がその旗をこう出してると、もうその前へさっと出て待ってくれて、それで運転手さんが窓を開けて、 あの今降りてきましたそこ動かないでって言ってくれるんです。それで降りてきてちゃんとあのエスコートして乗せてくれます。もう皆さんもぜひ一度お試しになってみてください。あのこれは視覚障害者だけでなくてあの病院通いの多いお年寄りにもあの最近とても重宝されています。で乗られた方がねあの、まあ、旗を持たないでタクシーに乗ってあの旗のタクシーを捕まえるのは難しいんですよって言うと運転手さんがあのこの頃黄色い旗を持って止める人多いですよ知りませんかって言ったんだそうです。でその人が、それはあの練馬区の方だったんですけど練馬区役所へ行ってあの黄色いあのタクシーを止める旗があると聞いたんですけれどもどこに頼んだらいいか分かりませんかって聞いたらあの窓口の方があの私のところの小型の会の電話番号を教えてくださったということで私ももう練馬区まで知られてるのかと思ってとても感激しました。皆さんもあのぜひお試しになってそれからこれプレゼントにもいいですのであの高齢者のご両親とかお知り合いの方にプレゼントにしていただいても喜ばれると思います。はい、ではちょっと喋りすぎました。
いやお返し
はいありがとうございました。
いいですねこれ。
そうですね、いや実は本当に小さいかもっと若い頃に一度そういう黄色い、布というかハンカチのようなもので、タクシー止めるのに使うっていうのをもらったことがあるんです。すごい前なんですけども、でもその当時なんていうのかな、やっぱりなんていうかこれ盲学校教育のある意味の弊害かなと思うんですけども、何でも普通の人と同じように同じようにっていう傾向があって、そうなってくると自分が特別な存在であることがこう提示されてしまう、そういったものっていうのに対して抵抗感を持っちゃうっていうところがあって、であの黄色いハンカチ結局気がつかせて使えなかったっていうことがあったんです。でも本当にあの実際の安全性とか自分が見えない立場であるっていうこととかをあのもっ ときちんと受け止めていく中で、うん、そういうものを使ったら本当に楽だし周りの人たちも分かりやすい、これはある意味周りの人たちの配慮、周りの人たちに対する配慮でもあるんじゃないかなっていう気がしていて、私は有効活用できるんじゃないかなっていうふうに思って今回あの小畑の会のお話を伺わせていただきました。どうでしょう、あのごめんなさい、さっきあの伺うのを忘れてしまったんですけど、イマジンさんは今日はいらしてますでしょうか。残念です、うん、だからあのその、サンディエゴの女性もなんか同じような発想で持ってらしたんでしょうかね。ということで共通あのすごいなんかこの企画が出た後で、来たメールだっただけになんかこう、まあ、偶然というかそういうものを感じて今並べてご紹介してみました。
はい、すいません、
はい、
共通だと思いますので一言、
はい、
同じようなもので僕はタクシーの選手っていうのを持ってるんですけども、
あ
これは大阪のある種の障害者団体が作ったやつなんですけど、あ、宇宙から来ました加藤と言います。
ああっちゃんさんだどうもいらっしゃいませ、はい、
タクシーって書いてあるんです
けど黄色い字に、黄色い、黄色いところに赤い字でタクシーって書いて
ある
。
あ
実際にはね、使ったことはないんですけども、
うん、
あの、視覚障害者団体でこういうのを作ってるっていう前例はあります、ね、
あ、やっぱそういうものだったのかもしれない。
そういうものがあります。
はい、
あとで僕
は
いません
。セン
スです。セン
スです
。あ、センス、
はい、
あ、そうですか。
もしかもこれで、シャレが効いてますね。
センスがいいとか言わないです
か。あ、言っちゃったよ。言っちゃった俺。
はい、
はい、普及するといいですね、こういうのもね、
うん、
はい、
はい、 どうでしょう、こういうものを活用したことがあるとか、活用してみたいとか、ちょっと傾向があったなとか、なんかそういうご意見とかお持ちの方いらしたら。
はい、
すみません、熊谷から来ました今井と申します。よろしくお願いします。ちょっと質問なんですけども、あのすいませんっていう旗なんですけども、あの私もあの光が分かるぐらいでもほとんど前後なんですけども、こう道とか分からないですいませんって声をかけたことがあるんですよ。だけどあのすいませんっていうのはぶつかりそうだよ、あのね、謝ってるのかなって勘違いされて、結局みんな素通りされちゃうことが多くて、でその旗ですいませんってごめんなさい、あのそれを出して意味がありますか、それにちょっとお伺いしたいんだけど。
すごいいい質問ですね。
あのすみませんはね、これはあの私が希望してあの作ったあの旗なんですけれども、あの道に迷ってるわけでもないし、こう手助けをしてほしいわけでもないけれども、ちょっと気をつけてくださいというのに、もう私はもう毎日それ使ってるんです、自分自身が。それはどんなふうな時かというと、あの車が割とたくさん通るところだけれども信号がないというようなところを横切ることが毎日あるんですけど、そこはもうあの道に渡る前に立って、それからちょっとその旗をこう馬の振りながらね、渡りますって言いながら渡るんですね。そうするともう車はあの止ましてくれます。あの、まあ、車が来てるかどうかは音で判断してから渡るんですけれども、でも自転車なんか音を聞こえませんしね、その時にこう渡りますっていうのはただ声出しても聞こえない、手を振ってもそんなによく目立たない時に、あのそのすみませんの旗を振り、 だから文字はどうでもいいんですね、そういう場合は。それから後ろからあの自転車なんかがさっと来るような時に引っ掛けられることもあの危ないので、その時は少し後ろに手をやって旗を振りながら歩くとかね。のですから、あのすみませんというのはこちらの気持ちで、あの他の旗はみんなあの手を貸していただけませんかとか、道に迷っていますとか、横断中とか、はっきりしたあの困っていることが書いてあるんだけれども、あのそれとはちょっと違うけれども、あのごめん、あの謝ってるすみませんとは違う、日本語ってちょっと難しいですね。あの I'm sorry じゃなくて excuse me なのかな、あのよくわかりませんけれども、あのちょっとすみませんが通りますとかね、あの混雑しているところで、あの私の盲導犬はあの黒いので雑踏の中では見えにくいんですね。そういう時でもその旗をちょっと前出しながら、あの通ります、あの通りますっていうような、そのくらいの軽い意味の旗なんです。はい、ですから、まあ、あの私は愛用してますけれども、あのどうでしょうか、そういうことで。
すみませんみたいな感じが、
ね、はい、そうです。ちょっと言葉に出せばね、ちょっとすみません、通りますとかね、そういう軽い意味の、
それをあえてこう肩にして、そういう意思表示してると、
まあ、あのね、ただの何も書いてない方よりはそれからね、あの実際に私もやったことあるんですけれども、あの道がわからない時もね、あのそれ試しにやってみたの、実証実験で。その旗をこうすみませんを前へ出すと、人がさっと来てどうしましたって聞いてくれます。でその時に、あのちょっと獣医さんに行きたいんですけれどもって言えば、獣医さんの前まで連れて行ってくれましたね。そういうあの道に迷っていますと同じ使い方もできますけれども、応用範囲が広く広いということですね。はい、あの皆さんね、とっても親切ですよ。だから黄色い旗で旗を持って、あの視覚障害者が立ってるというだけでね、あのみんな声かけてくれます。うん、 はい、いいでしょうか。
声を出すよりも、
歌の方が効果が強いですよね。それからね、声を出すのは、混雑しているところでは聞こえないんですよ。
はい、そうですね。コンタクトしているところで、私みたいなでかい声だと、深く分かってたらしいんですけど、そういうところはあると思います。はい、昔はそうだったんですけどね、どうなんですか。
ここは笑うところです。
はい、それでは続きまして、これは、一人歩きで頑張ってるよ、楽しんでるよっていう投稿ですね。富士山っていう方です。富士山の近くにお住まいの、ハンドルネーム富士山という方です。
はい、富士山です。私はどこに行くのも一人です。もちろん病院、透析なんかも一人です。よその病院では送迎があるけど、10年同じ道を歩きます。時々声をかけてくれる人もいます。ほとんどの人は無視して、いろいろとあんなに重い荷物担いで歩かなくてもいいとか。でも透析の荷物は毎日干すか洗わなくてはダメです。よく電車で乗り換えの時、後ろにいた人に引っ張られて乗れないこともあります。でも一人歩きが好きで、どこにでも行きます。横浜・八景島とかディズニーランドも一人だから気軽に行けます。私はよく伊香保温泉にも行きます。パチンコ儲けたらすぐにどこにでも行きます。今日も1000円で6万円3時間くらいで取りました。でも人形会と視覚障害者の会に消えます。
なんかちょっと楽しいところだったんですけども、透析風に入るってすごい大変だと思うんですけども、一人歩きしながらなんかもう人生を謳歌してらっしゃるなという感じでね、楽しいご投稿いただきました。ちょっと遠いんでどうでしょう、富士山さんいらしてますか。やっぱりいらしてない。
そうですね、
はい、はい、次また遠いんですよ。ハイジーンさん、いらしてますか？いらしてないですよね。青森の方なんです。
はい。はい。ハイジーンです。一人歩きの技術ではありませんが、買い物についてです。以前 ML にも投稿したことです。大型スーパーなどに買い物に行く前に、一本電話を入れておきます。そうすると、サービス介助士というスタッフが買い物を手伝ってくれることがあります。こうしておくと、売り場やフロアをまたがった買い物でも、一人の人にサポートしてもらえて便利です。利用は無料ですし、商品に関して詳しい説明がいただける場合もあります。利用している人はすでにいると思いますが、念のためメールしましたということです。
はい、サービス解説とか、そのお店によっていろいろ言い方が違うと思うんですけど、私も伊勢丹とか、それから、池袋の西武デパートですとか何箇所か頼んでますし、あと今は大概どこ のスーパーとかデパートでも声をかければ一緒に回って案内してくれたりとかっていう風にするしてくださるし、また自分一人で買い物に行って、そういう風に頼んでみて、こう何て言うかな、改革していくことっていうのは他の視覚障害者のためにもなるんじゃないかなっていう風に思って行動したりしています。この辺なんか感じてらっしゃる方いらっしゃいますか。
シャイですね。
あ、
はい、
私の買い物に行くときはやはりインフォメーションとかに頼んでついてもらいます。で、いいのか分かんないんですけど、あるところの様子マートなんですけど、いつも仕事が終わって行って、昼休み買い物なんかした時に冷蔵庫に入れなきゃならないものは一応お店に預かってもらって帰りに取りに行くっていうか、そういう感じでやってたんです。でちょこちょこ行ってたら道路からお店の入り口まで点字ブロックもつけてくれました。
あー、すごい。
はい、ありがとうございます。
ね、やっぱりそうやって行動していくことが他の人たちのためにもなっていくっていうことは絶対あると思います。はい、はい、次、
はい、
三八さんいらしてますか。
三八さん、
トナリ
オにちゃいますよ。嘘なんですけどね。
はい、
はいはい、それでは三橋さんの投稿です。私が最近利用している方法を紹介します。 私は音楽鑑賞が好きでコンサートにもまあまあ行きます。そこでミキシーを利用して、コンサートを聴きに行くアーティストのコミュニティに参加して、そこにサポート希望とコメントを書いて投稿します。しかしいつもそのコミュニティをチェックしているわけでもないので、必ず個人宛にメッセージを送っていただければ幸いですと加えておきます。それでも結果見つからなくて一人で行くこともありますが、意外と親切な方が多くて、これを機会にお友達になったりもします。
素敵ですね、私も高校生の時にですね、やっぱりそれに近い経験というか、まあ、これ今回はこれミクシーのコミュニティを通じてということなんですけれども、そういう自分と趣味の合う人たちのサークルの中に入っていくっていうのはすごく大事なことで、アルフィの追っかけをやっていった時期がありまして、ね、まだまだメリーアンとかが出るよりも前、全く売れてない頃だったんですけども、アルフィマニアっていうファンクラブがあって、そこに顔を出すようになったらすごくお友達が増えて、一緒にコンサートに行ってくれたりとか、でその後は今度宝塚にハマったら、やっぱり宝塚の方でもなんかそういうことをして声をかけたら一緒に行ってくれたりとか、それから宝塚の雑誌を朗読してくれたりとか、そういうつながりができてきたっていう経験があります。だからなんていうのかな、今はそういう雑誌に投稿するとかじゃなくて、簡単にね、ミクシーなんか利用してそういうコミュニティに参加していくっていうことで、ハイテクを利用して、あ、やっとこれダメでつながった、そんな感じで、利用していけますので、新しい、お友達の増やし方、あるいは、サポートを受けるきっかけにもなるんじゃないかなということで、一人歩きっていうのとはちょっと違うのかもしれないけど、一つのノウハウ、ガイドヘルパーさんをお願いしたりっていうことじゃなくて、外に出ていくノウハウになるんじゃないかなというふうに受け取りました。はい、続きまして、マロさん、都内の方ですが、マロさんいらしてますか？マロさんはいらっしゃらない。じゃあ、
はい、ユーモレスじゃあユーモレスになりました
。あ、私のよこれ、はい、じゃない、す
みません、はい、どうぞ、は
い、いや大丈夫ですか、どこかで聞いた音楽だな。
はい、では、単独歩行ですか。私の体験の中で最も有効なのは、自分が行こうとしている目的地の流れに沿って歩いている人に必ず声をかける。反対方面の人とは顔を合わせているがいるから頼みやすいが、逆方向に足が向いておりますので、なかなか聞いてもらえない。だから同じ方向に、歩く人から探します。
まだ待ってる。どうやったら止まるんだろう。すいません、ね、すいません、これでね、
はい、すいません、ご協力あり
がとうございます。はい、使えられないものだから、はい、
同じ方向に歩く人から探します。そんな時必ずお年寄りのご夫婦か仲間で歩いている人が、で、すいません、ならと声をかけまして、同じ方向だからご一緒にってなる確率が高いですね。先ほどの反対側に歩く人に申し出ますと、逆方向だからな、などとつぶやかれます。私の仲間では、これでやってます。同じ方向ならついでにこれですね。それと最近では歩く人もだいぶ視覚障害者の誘導にも慣れてまいりましたのか、エスコートは基本的に理解しているおられるんですね。で、慣れておりますね、などと申しますと、身内におりますから、などの声もございますね。別れる瞬間に心を込めての一言、ありがとうございました。これはもちろん必ず添える言葉、もちろん必ず添える言葉は、また他にも視覚障害者や障害者、を見つかけましたら、どうかあなたの心の優しさを、そっと手を、声を差し伸べてあげてくださいね。それを残してお互い違う方向へ。挨拶だけでもしっかりとすれば、エスコートしてくれた人も自分の親切心に笑顔になるから、私は腰を折って頭を下げますよ。誠意だけは同じ人間だ、人間だもの、通じます。私はこうして単独歩行を楽しんでおります。最近完全に失念してしまったので、時々涙を流して歩いている時もあるそうです。で、人は大丈夫ですか。そんな優しい人々がまだまだ日本にはおりますね。単独歩行の楽しさは人の心に触れられることですよね、という
同感です。うん、素晴らしいですね。本当に見えなくなって、見えなくなってというか、見えなくて 困ることの方がクローズアップされるんだけど、なんかいいことあるのって言われた時に、やっぱり同じようなことで、あの殺伐とした都会とか言われてるけど、すごく声かけてくれる人が多くて、ね、優しいなって思って、そういうものに触れられるっていうのはちょっと嬉しいことなんじゃない、見えなくて障害持ってて良かったことなんじゃないっていうふうに言うことありますね、はい、あとあの私の場合あの声をかけるときはどうするかっていうと、まあ足音を一つあの聞いていて、忙しそうな足音の人には声をかけない。それとね、あともう一つあるんですけど、ザーザーザーっていうサンダルを、あの明らかに男性のサンダルを引きずったような音はなんか怖そうな人の声をかけない。で、あの楽しそうに会話をしていて、それもなんか嫌な感じじゃなくって、あのこの人たちは親切に違いないっていう風に声を聞いて判断できること、それを、目印ならぬ耳印にして、あの声をかけるっていう風なことをやってます。で、やっぱりあの同じ方向に歩く人っていうのは、うん、あの後ろから来る人に声かけようっていうのはよく思ってます。はい、では次、
はい、
またこちらの方も青森です。はい、おだがきさん、
はい、はい、青森のおだがきと申します。投稿したいと思います。私は月から金曜日バスに乗って職場へ通勤しております。バスの営業所へ行くにはバイパス沿いの歩道を300メートルくらい歩かなければなりません。上以外は展示ブロックに沿って歩けばいいので何の心配もありません。歩道ですから車も来ませんので安心です。ところが冬になって雪が積もり、展示ブロックが隠れるとそうは参ります。ただ雪に隠れるだけではなくて、方向がわからなくなります。一晩に 40、50センチ積もった場合、いくら杖を振り回しても方向はつかめません。建物もあまりありませんので、広い野原に一人置かれたような右も左も全くわからない状態になってしまいます。車道へ出れば危険ですし、逆の方向に引き入ればガソリンスタンドの敷地内に入り、これも危険です。見える人は車道をうまく歩いていくらしいのですが、私の場合そうも参りません。さらにガソリンスタンドの前は車の出入りのために、そこだけは雪が取り除いてあります。車道に向かってやや坂になっており、つい車道の方に寄りがちです。人によってはいつの間にか車道に出てしまい逆側に行っていたという話もあります。私もこのガソリンスタンドのところで車道に出てしまったりします。非常に危険です。なんとかならないかと思案して思いついたのは、このバイパスを通る車の音です。車の音を基準に自分の位置を判断して歩いております。ガソリンスタンドの前を歩いているときに車の流れが途絶えたりした場合は、立ち止まって車が来るのを待ったりしております。この危険な車の音が耳印になるなんて思いもよりませんでした。このようにしてからは方向を失うこともなく、もうほとんどなくなりました。とにかく吹雪の日は風のため方向を失いやすく、神経を集中して歩いたのです。
青森ですね。本当にあのね、いかばかりかとお察しするっていう感じなんですけど、でもね、私もね、あのアメリアが練馬区の中村橋にあった頃に、あの駅からも遠かったし、住んでいたところからもあの10分ぐらい歩いていくんですけど、その雪がものすごく積もっちゃった時は、あの本当になかなかたどり着かなくって、しかもその車の流れが分かるほど車が通ったりしないような道で、でまたあの都会だと雪かきとかちゃんとできないんですよね、みんなね。だから雪が積んであるところを歩いていくと、全部音とかも雪に吸われちゃうから響き方とかも変わっちゃうんですよ。それで会社のそばまで行って思ったこと、あれ会社なくなっちゃったのかな。ありますよ、あります。こんなちゃんと相続してアメリアフェアできてるんですからね、あるんですけど、本当にそのぐらい不安になっちゃうぐらいでした。でも本当にどんな場所にも視覚障害者はいて、日々こう苦労して歩いているんだなっていう感じがしました。でもすごい工夫ですよね、そのバイパスの車の流れを聞いて、まあ、普段でも車の流れを聞いて、方向を定めているっていうことはあるんですけれども、雪道での経験というのはすごいなというふうに思いました。はい、続きまして、ハンドルネーム
さん。
川口のぼうすけさんいらっしゃいますか。
ぼうすけさん。あ、まずいらっしゃいましたね。
はい。じゃあ、まず、冒頭をお読みしましょう。
はい。はい、では、
はい。
ゴンスケは、ゴンスケは、用事網で全網です。外出は多くする方ではないでしょうが、出るときは大概一人で行きます。70歳の今日まで大きな怪我もなく、プラットフォームから落ちた経験も一度も持たずに来られたのは、ゴンスケがいかに歩きベタであり、つまりどんなに勘が悪いか、全くそのおかげなのです。ゴンスケは一人で歩いていて、気持ちが焦ったり、するときは、立ち止まってよくよく己に言い聞かせます。これこれゴンスケや、お前は勘が悪いんだよ。運動神経が鈍いんだよ。気をつけろよ。これがゴンスケにとっての安全歩行の秘訣です。なお、この中では上手なお願いの仕方などの話題も出るでしょうが、上手なお断りの仕方について皆さんに聞かせて、みたいです。聞いてみたいです。ご親切に困惑させられることもたびたびありますので、それでは。
はい。はい、ゴンスケさん。
はい、はい、マイクいきますよ。
補足など。
はい。あ、はい。すみません。あの川口から、まあ小野で行きましょうか。小野助もややこしいから。そうそうだ。ですね。まあ私も70年まあ通勤を含めて歩いておりますけれども、まあ今皆さんのいろんな投稿を聞かせていただいて。まあ、本当に東京は確かに歩きだと思いますね。この間も秋葉原で降りて万世橋の方まで行くときに、万世橋はどっちの方でしょうって、まあ、さっきすいませんって言うと素通りされちゃうということを聞きまして、そういうこともあるなと。で、万世橋はどこですかって聞くと、このそれをその伺った人は分かんないらしいんだけども、遠くの方から、ああ、それぐらい私知ってますって、ね、出てきて一緒に行ってくれたり、やっぱり人が多い、多くて、まあ、親切な方がいらっしゃるってことは、東京はいいなと、東京、まあ、都市部はいいなというふうに思います。それで、まあ、歩きベタだから、まあ、歩けてきたということは、まあ、その通りなんですね。まず、子供の頃からやるスポーツっていうのは全然できなかったし、やっぱりこれは勘がいいとか歩き上手っていうのはやっぱり運動神経によるところが大きいと思いますんでね、私のできるスポーツって言うと腕相撲ぐらいしかないと思うんです。まあ、それでも、まあ、それで、まあ、やっぱりよくよくそういう自分をそういうふうに認識していただいています。で、どこまで行ったらいいんですか。そのお願い、お断りの場合にもやはり困ることがあるっていうのは、いきなり後ろから来て背の大きい人にこの腕を担がれちゃって階段をこうぶら下がって降りなきゃならないみたいなこともありましたんですね。
はい、それわかります。
などあるんですね。そういう時に、それから私もちょっと病気で気持ち悪くてもう歩調も緩めらんないで、もうずっと歩いてる時にこうなんか親切にいろいろ話しかけられて一緒に行きましょうかとかなんとか言われた時にちょっと下向いたままもう歩調も緩めらんないし口も聞けないという時もあった。
だから自分でゆっくり歩きたい、自分の
ペースで
歩きたい
っ
ていうことですよね。
声かけてくださった方ですね、
はいはい、
なんかこうなんですか、まあ締めなくしたっていうかね、そういうこともあるし、それから、まあ、これはアメディアのお客様でも同じ思いをしている人もいると思うんですが、西川口の駅頭で花屋さんやってるおばさんがね、この人は必ず毎日手を、まあ、貸してくれるんですが、盲導犬にも手を出すというくらいで そういう盲導犬の人でも手をかけるというくらいの人ですから、それでね、まあ、お花屋さんだからほら、まあ、お客様相手にしてる場合もあるし、お通じの感情してる場合もある。でそういう時にこっちはこう今渡り時だなと思って横断歩道やなんか渡ると待っててって言ってるのね、なんて言ってる
ありましたありました私もそういう経験
で、どういうで、まあ仕方がないのでいろいろ考えて、まあ、あの当時はまメーリングリストにも入ってなかったもんですから、今でしたらメーリングリストで皆さんの手をいただくことも待ってます。ラジオでも相談してみようかなと思って、まあ、1年2年毎日お世話になったんですけど、そのうちまあちょっと歩きにくいけどそのおばさんに合わないようなルートを歩くよりどうにも仕方がなかったって、まあ、そうしたらそのルートをやっぱり盲導犬取った使った人は歩いてるんですよ、多分その生物薬剤かなとするんですよ。まあ、私は今言ったように歩き下手で、まあ、コアホは歩いているんですけども、やはりガイドさんやなんか頼むよりも、例えば汽車へ電車へ乗った時も苦労、まあ、コアホは歩いておりましても、その乗った時のその開放感というんですかね、それがまた一人になれる時の開放感、あ電車に乗ったなという乗り込んだ時の安心感とか、そういうこともいいなと思ったんですけど、今小畑の会も今朝もラジオも聞いてきましたけど、いいだろうなと、まあ杖でもって、まあ、横断中とかなんか、まあ、上げたり振ったりはしておりますけどね、そういう方だとなおいいのかなと思ったりいたしました。
はい、はい、どうもありがとうございました。はい、
ありが
とうございます。断り方って本当大変だなと思うんですけども、ただ本当に、親切にしてくださってて、それに対して断らなきゃいけない時っていうのは、まあ、なるべく丁寧にっていうことを心がけているんですけれども、どうしようかな、ちょっと私の体験のところでちょっと長い文章なんですけど、関連して読ませていただいてよろしいでしょうか。うちのアメディアで出している週刊福祉情報っていうのに前投稿というかコラムをずっと書いてる、今も書いてるんですけども、ずっと前に出した、記事です。
悪気はないから困っちゃうたまに目が見えなくてよかったと思うことはありますかという面白い質問を受けることがあります。この質問を不快に思う人もいるかもしれないけど、私は悪くない質問だと思っています。人間関係が殺伐、だって私には本当にこれは良かったことだと思えることがあるからです。人間関係が殺伐としているなどと言われる現代の都会にあっても、自分が障害者だったからこそ声をかけてくださる方の心の温かさが触れることができるからです。慣れていない駅などでかけられる、お手伝いしましょうかの声に差し出されるので、どれだけ救われてきているかと思うと、感謝でいっぱいになります。けれどその一方で、勘違いや思い込みでの手術は、困ることのしきりでもあるのです。先日も我が家の最寄り駅の売店でそんな思いをしました。私はドリンク剤とお水とスティックタイプの喉飴を買いました。私は買い物をしようとしているらしい人たちが数名いましたが、私は自分で欲しいものを取って会計することができないので、売店のおばさんに口頭で伝えて取ってもらうしかないんです。一人より少しだけ時間がかかってしまうので、しまうのが申し訳ないなと思いつつ買っているのですが、このおばさんが親切過剰な人で、余計に時間がかかってしまうんです。飴はすぐ舐めるの？と聞かれたので、私は袋に入れるか入れないかの判断材料だと思い、はい、すぐ舐めますからと答えかけました。その後に続くはずだった言葉はそのままでいいですだったのですが、かぶさってきたお子さんの言葉は想像の範囲を超えていました。それじゃあ、開け口に切り込みを入れましょうね。驚いた私は、そのままでも切り口は触れば分かりますからという言葉が出てこないんです。大丈夫です。などと、あわあわしていると、いいのよ、遠慮なんかしなくても、お子さんがちゃんとやっといてあげるから。しっかり親切に寄り添い、 お待たせいたしました。電車が参ります。のアナウンスが流れ始めているのに、あら、こういうのは一つ目を出すのが難しいのよね。はい、お嬢さん手を出して、あなたの手の上で一つ目のを置きますよ、と言ったのです。しかたなく手を出したから周りが気になってたまりません。お金を払い、品物すべてを受け取って、入線してきた電車に乗り込んだときは、リアスでじっとりしています。この年でお嬢さんに呼ばれされたのは嬉しくもないこともないのですが、一種の子供扱いの延長みたいです。失礼しません。それより何より、他の人たちはみんなちゃんと買い物して電車に乗れたのだろうかと思うと、本当に落ち着かない気持ちになりました。またあるときは知人の家に向かって歩いていると、いきなり通りがかりのおばあさんに、あなた、そっちは病院の場所にこっちにいらっしゃいと手を引っ張られました。障害を持っている人が一人歩きをしてまで出向く先っていうのは、病院以外にはないのだと思い込んでいたんです。他にも危険な例としては、エスカレーターに乗りかけて動き出したあたりで、あなた、そこはエスカレーターですよ、危ないじゃないですか、と言って、後ろから服を掴まれたことがある。いつもなら勘違いしている親切屋さんには、この人には悪気はないのだから、と自分に言いかけ、さっきかせ、やけにしたりしないように気をつけているのですが、この時ばかりは、掴まないでください、と言って、手を持ち取ってしまいました。こんなことに出会うたび、人の親切心を傷つけることなくお断りする良い方法はないものだと、途方に暮れてしまう私です。
はい、非常に具体的な例を今から見たいものがあるので、たまたまこれも言ってしまったんですけれども、本当に、まあ、とにかく、人によっては、本当に、声かけてもらってるのに、そういう危険だったりとか、忙しいとかじゃ ないのに、差し伸べられた言葉に対して、いいです、大丈夫です、すごいぶっきらぼうに答えちゃう視覚障害の人とかが、私の知ってる人にも何人かいて、もうそういう風にだけはなりたくない。他の人たちにが親切を受けるときに、まあ、一回そういう嫌な断り方をされた請願者の人は、もう手を貸したくなくなっちゃう。やっぱり人ってどうも見えない人、聞こえない人っていう風に、それぞれの個性があるにもかかわらず、10杯人からにしてしまう傾向があります。そういう風になった時に、一人の心ない視覚障害者の人が変な断り方をしたっていうことによって、なんか、良くない影響があるっていうのも絶対嫌なんで、なるべく丁寧に断るようにっていう。で、私の工夫としては、大丈夫ですっていう断りの最後に、その親切に対してありがとうございますっていうふうに付け加えるようにしています。このあたりで何か、工夫していらっしゃる方いらっしゃいますか？心がけていることとか。
断り方。
うん、そう、断り方で。じゃあ、皆さんもこれからそういうふうにお断りするシチュエーションではなるべく丁寧にということで心がけていきましょう。はい、と、最後にアメディアの社長望月さんからの投稿です。はい、
社長いきますよ。はい、望月優です。一人歩きの極意を一つ。電車に乗るとき、正面でドアが開かないとき、電車が止まってから車体に直進し、電車のボディに手でタッチします。右または左に電車の車体を触りながら移動します。開いているドアを見つけたら、杖で床があることを確認し、確認できたら乗ります。杖で確認するのは、車体の連結部と勘違いしていないことを確認するためです。電車に乗るとき、正面でドアが開いたとき、乗る前に必ず杖で床があることを確認してから乗ります。ということです。
はい、わかります、わかります。私も連結部に乗りそうになったこと、つまり落ちそうになったことが2、3回ありますけど、長崎だったかな、なんかそういう時に普通だったらたくさん人の周りにいたら誰か声かけてくれると思うんですけど、ものすごくホーム混んでたにもかかわらず誰も声かけてくれなくて、本当に落ちそうになったっていうことが
ある。船橋出身の方っていらっしゃいますか？船橋在住の方、いませんけど。
いや、本当にこれを10発かからにしちゃいけない例なんですけども、私船橋に何回か行ってるんですけど、いつも何かそういう辛い思いをなぜだろう。
本当に一緒に船橋歩いてると、本当に向かってくる人多いです
ね。向かってくるんですよ、ボンボンって。
これだけの話ですよ。 ネットとかに流さないです
そうそう、そんなようなこともあってね。で、車掌は電車に乗るときにその、車体に手でタッチしてっておっしゃってましたけど、私は末先でずーっとなぞってたりとするんですけど、手の方が安心ですか？
そうですね、まあ線の方が映画なんでしょうけどね。
たまに車体がほこりが見れる
ときは。そう、触りたくないな、私は。コメント。コメントどうぞ。
すみません、大した投稿じゃなかったですね。小柄型の方がやっぱりいろいろ眼蓄がはかるって。なので、まあ今のことはどうでもよくって、一個だけ、さっき、なんだ、初めて行くときに、行く場所でですね、いろいろこう、ミクシーでなんか、サポートを頼んだっていうのを聞いてですね、
はい、
ちょっとそれに似たようなことで、私も割とこう、いわゆる視覚障害者は誰も来ないような、セミナーとか、集まりによく割と行くんですよ、私。で、その時に私、メールかなんかでその主催者側に、一応私は目が見えませんと。まあ行けると思うけど、まあでももし可能であれば駅まで誰かを迎えに来てくれるとか、近くとか、そういうことを結構平気で書くんですね。そうするとね、かなり対応してくれるとこ多いです。で、逆に言うと、まあそれはいろいろなんですかね。主催者側の考え方でいろいろなんですけれども、割と対応してくれるとこ多いので、なんていうか、盲人向けの、とか視覚障害者向けの会でないところでも、平気で、そういうことを、情報としてね、お伝えした方がいいかなと私は思います。以上です。
はい、これはちょっとさっき私たちちょっと話していた、デパートで、サービス体制があるところじゃないところに行くときにでも積極的に頼んでみようとか、そういうことに近いことなんじゃないかなっていう気がします。やっぱり声に出して、助けを求めていく、これもヘルプに小型の会にもつながることだし、結局自分たちがどうしてほしいのか、それからそれを受けた時にどういうふうにお礼を言っていったらいいのかとか、そういうことを全部こうまとめて今日は一緒に皆さんとお話できたんじゃないかなというふうに思います。最後にハイテク活用という意味で2つばかりご紹介して終わりたいと思うんですけども、1つは私とか、それからメーリングリストなんかでも何回か話は出てるんですが、駅前探検クラブですとか、まあ、エキスパートですとか、いろいろ今、電車の時刻を、時刻とか乗り換え方とかを、ナビしてくれるものがあると思うんです。で、携帯電話でそういう、i モードのサイトにつないで、調べて行動するということが最近私は多くやっているパターンです。本当に便利なのでぜひ活用してみてほしいと思います。それともう一つこれは NPO 法人でやっている言葉の道案内というサイトがありますので、そこの、活動内容をちょっとプリントアウトしてきたので、これも読んでもらっておしまいにしたいと思います。
はい、では NPO 法人言葉の道案内活動紹介。私たちは言葉の道案内を作成することを目的に日々活動しています。主な活動としては方針を話し合う月2回の定例会、道案内作成のための現地調査、他団体との交流や言葉の PR 活動などを紹介します。未来の道案内に向けて、言葉は道案内をより的確かつ安全に行うため、単に作成済みの、地図情報を音声で提供するだけではなく、案内精度の向上のために GPS や地上波デジタル信号を用いた誘導実験を行っております。年間の行事予定、主な行事、1月定例総会新年会、8月交流会、10月親睦旅行、この他に定例会を毎月行っております。メーリングリスト、会員間のコミュニケーション手段の一つとしてメーリングリストを開設しています。このメーリングリストを活用して、東京で行われるミーティングになかなか参加できない会員の皆様からも幅広くご意見をいただいております。定例会の報告事項や様々な連絡事項、さらには 言葉の道案内の原稿チェックなどもこのメーリングリストを介して行っています。定例会、定例活動は毎月2回行っています。1回目は第1土曜日です。2回目は第1土曜日の翌々週の水曜日、11日の後の水曜日に活動します。午前は 会の活動に関する話し合いや言葉の道案内を作成するための勉強会などを行います。
なんか余計なところまで私プリントアウトしちゃったみたいなんですけど、
続けますか、続けますか、
長いです
、はい、ちょっと私のブースにチラシがありますので。
あ、そうですか、よかった。じゃあ小畑の会の方に、はい、言葉の道案内の、はい、チラシもお見せくださって、
はい、はい、
はい、ぜひ見て活用していってください。私も今度ちょっといろいろ見ていこうかなというふうに思ってます。視覚障害者はいかにして声をかけるか、そしていかにして、前準備として、初めて行くところの情報をキャッチするか、そしていかにして、お礼を言うか、お断りを上手にするかというあたり、いろいろ、これからも考えて、みんなで考えていきたいなというふうに思います。今日は皆さん、お集まりいただきまして、そしてご意見いただきまして、どうもありがとうございました。
はい、それではありがとうございました。さて、この後このイベント会場なんですが、12時半より、アメリア社長によりますが、豊かな読書で洗顔者に溶け込もうという講演がありますので、よろしくお願いします。
その場合、
はい、その場でお座りいただいても構いませんし、展示会場で商品をいただいても大丈夫です。途中退場可能になっておりますので、お気軽にお越しください。なお、その前に、
はい、
12時15分より、私ども2人で、演劇結社ばっかりばっかりという劇団をやっているのですが、その演劇結社ばっかりばっかり2人によります、プチ朗読ライブを行います。皆さん、よろしければ
プログラムには書いてないと思うんですけども、
は
い、
裏メニューです、
はい、裏メニューです。この時間では、